今日も元気に詩編を読んでいきましょう。まずこの詩編34編全体について簡単に少し説明させてください。最初に34という文字の下に括弧でアルファベットによる詩と書かれてあります。アルファベットというのは、英語で言えば ABC ですね、まあ、日本ではあいうえおということになるわけで、ヘブライ語では22の文字がございまして、アレフ、ベート、ギメルというふうにまさにアルファベットがあるんですが、そのそれぞれの節の最初にアレフで始まり、次にベートで始まり、次にゲメルで始まっていく、そういうふうになっている文章なんですね。ですから2節から始まって23節、つまり22の節がありまして、それが一つずつヘブライ語の22文字と、まあ、こう全部対応しているということになるわけですね。ただしですね、正確に申しますと6節の死を仰ぎ見る人は光と輝き、これは5番目ヘブライ語のアルファベットの5番目のヘイという言葉から始まるんですが、次の6番目には本当はバブあるいはワウと発音するんですけど、それが実は欠けています。なくて7番目のザインかが7節のこの貧しい人が呼び求める声をということで、6番目の文字が省略されています、抜けています。で最後の23節の主はそのしもべの魂をあがなってくださるって、これが22文字からまたこう外れておりまして、だからその分が22、23節に、まあ、付け加えられて、まあ、合計としては22となっているということなんですね。まあ、一つの文字を除いてなんですけれども、22のあるアルファベットのうち、ちゃんと21はぴったりその順番で最初の文字が来ていると、まあ、そういうふうに技巧を凝らしたこの34編は詩なんですけれども、しかしだからといって、なんか内容がですね、つまらないとか、乏しいということはなくて、むしろこの34編は素敵な言葉が多いなぁと、もう空で覚えてですね、空で言えるような、そういう言葉になりたい、したいと思う言葉が多いように、私は感じています。もう一つ、次の一節、この詩の状況の説明、とがきとも呼ばれたり、序とも呼ばれたりするところなんですが、ダビデの詩、ダビデがアビメレクの前で狂気の人を装い追放された時にと、まあこの詩を編を読んだ。これは実は後からですね、ダビデの人生にこう合わせるように読まれるようになった時に付け加えられた、そういうとがきなんですけれども、これはこの時の状況というのはですね、これサムエル記の上に出てくる、21章の後半に出てくるんですね。旧約聖書は464ページなんですが、後でもしご興味のある方読んでいただけるとよろしいんですけども、ダビデがまだ若い時ですね、王様であったサウル王に命を狙われるわけですね。自分の、王位を狙っていると、そう勘違いされて、そしてダビデを殺そうとするのがサウル王なんですけれども、ダビデはとうとうイスラエルの国におられなくなりまして、そして逃亡します。そして近くにあったペリシテ人の国のガドという町に身を寄せるんですね。そこの王様のアキシュという人物のもとを訪ねてですね、そしてそこに身を寄せようとするわけなんですけれども、そのアキシュ王のですね、取り巻きって言いますか、家来たちがダビデを見て信用できないと、もしこんなものが近くにいたら命を狙われる、スパイかもしれないって言って警戒するように王様に言うわけですよね。それで危ないと思ったダビデ王は狂人のふりをする、狂った人間のこう、なんかよだれをこう垂らしたりしてですね、そうするとアキシュ王がなんだ、こんな狂った人が、すごい 力のある勇士であるはずがないって言って、命は取らないで、追い出すっていうことで、そしてダビデは命を取られることを免れるというところが出てくるんです。それがですね、ダビデの死、ダビデがアヒメレク。ですからこれアヒメレクではなくて、正確に申しますとアキシなんです。アキシュというのが王様の名前です。間違ってるんですね。これは写本家が ある時から間違ったんだと言われているんですけど、ダビデがアキシュの前で狂気の人を装い、追放された時、まあ、命をね、長らえたって、そういうことに、言われています。まあ、そういうふうにも読んでもよい詩編だと言って読みますが、私たちは、あまりこれにとらわれずに、この詩編そのものを味わった方がよろしいんじゃないかと思います。いよいよ内容に入っていきます。最初は、2節から3節は、神様への賛美の言葉が続きます。2節。どのような時も私は主を讃え、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。これまさに神様を賛美する。まあ我々もそうですけども、私たちもお祈りをするときに、まずお祈りの、正しいお祈りの仕方というのは、いきなりですね、自分の願い事や、求めを言うのは、神様に対して失礼だと言われますよね。最初はやっぱり感謝の言葉、これこれこうしてこういうふうに礼拝に出席でき、こうして聖書を紐解けて感謝です。そしていろんなものを与えてくださって感謝ですと言って、その上で僭越ながらお願いがございますって言って祈っていくのが、まあ、祈りだとされていますように、ここもそうで、やっぱり詩編の多くはですね、多くの詩編では感謝の言葉、神様への賛美の言葉から始まるということが多くありますね。ただこの詩編がとても特徴的なのは、その感謝の言葉だけに収まらないで、その3節の後半から、貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え、私と共に主を讃えよ、一つになって皆を崇めようって言って、一つになって皆を崇めるっていうのは礼拝しようという意味ですから、感謝の言葉から始まって、だから一緒にね、賛美の声を合わせようよ、礼拝しようよ、というふうに言っていくんですね。なぜそのように一緒に礼拝をしよう、神様を賛美しようというのかというと、その理由が次の5節から8節に書かれています。読みます。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この言葉なんて本当素晴らしい言葉だと思いませんか？主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。もうこの言葉だけでも、ご自分を励ます言葉になるのではないかと思いますが。七節。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。ここで注目してほしい人が、言葉でがですね、実は7節にあります。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、この貧しい人って誰のことかということなんですね。これは、実はこの詩編34編を読んでいる詩人、あるいは祈り人と言った方が正しいんですけど、祈り人が、自分のことをこの私のような貧しい人の叫び求める声を神様は聞いてくださったんだと。そして私、この貧しい私を苦難から常に救ってくださったんだと。主の使いが天使ですよね。その周りに陣を敷き、死を恐れる人、これも自分のことですね。を守り助けてくださったんだって言うんですよ。5節から読むと、私は主に求めて主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはないんだ。この貧しい私が先も求める声を主は聞いてくださったんだ。この自分のことを貧しい人と呼んでいますが、これ原文ではアナウィームという言葉ですね。これはもともとは動詞のアナウという言葉から来ておりまして、これは虐げられるとか、あるいは低くされると、そういう意味では 前の教会訳では苦しむ者がというふうに言っておりました。訳していました。まあこうなんていうかな、頭を下げられるっていう、あるいは腰が低くされるっていう言葉なんですけど、まさにこう沈み込むというか苦しむとか、苦しむっていうのはこう頭が下がってきますよね、腰が低くなる。でも同時にですね、これはもう一つの訳としては、へりくだるとも訳せるわけですよね。関根正夫訳ではここはへりくだるものとも訳されています。そしてこれはすべての信仰者のことを指すとも訳されていますね。三節にですね、こういう言葉が出てまいりました。私の魂は死を賛美する、貧しい人よそれを聞いて喜び祝え。この三節だけを読みますと、貧しい人よそれを聞いて喜び祝え、私の魂は主、なんかね、上から目線って、自分は金持ちで、自分はもうしっかり貧しくないものなんだと、私は賛美すると。でも貧しい人よと、お前たちはそれを聞いて喜び祝え、なんか上から目線で、自分とは違う貧しい人よって言って、それを聞いて喜び祝え、なんか命令調になっているんですけども、そうではないってことなんです。これ、とっても大事なんです。貧しい人よっていうのは、まさに自分自身が、これ7節にあったように、この貧しい人が呼び求める声を主は聞きって、この貧しいもの、この貧しくされたもの、心を低くされたもの、頭を、腰を低くされたもの、へりくだされたものが、である私が苦しい状況、まさに辛い状況の中で、こう頭を下げ、腰をこうかがめて、苦しい、辛い。でもそういうこの苦しんでいる私、へりくだされた私が、神様って呼び求めたときに、その呼び求める声を主は聞いてくださったんだって言うんですよ。そして、苦難から救ってくださったんだっていうのは、これ証ですよね。5節から8節は、私の人生っていうのは本当に厳しい状況に陥ったんだけど、でもそこから、その貧しくされたもの、減り下されたところから神様に臨んだときに、主は答えてくださったんだ。だから、2節、3節、4節なんです。貧しい人よ、同じように今苦しみにある人、へりくだらされているものよ、それを聞いて喜び祝え、この私は大丈夫だ、私はそっから聞かれたんだよ、そっからその声を出したらその神様が聞いてくださったんだよって言うんですよ。だから3節、私と、4節、私と共に主を讃えよ、一つになって皆を崇めようよっていうふうに、同じ、なんか上から目線じゃないんですよ。同じ貧しい者同士として一緒に神様を賛美しようよ。へりくだ。だから関根先生が訳されているように、これは信仰者のことを指すんだと。本当に信仰を持っている者はへりくだる者なんだと。言い方を変えるならば、まさに8節ですよね。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださったんだと。へりくだるされる心を、あるいは腰を低くされる、頭を下げられさせられるものっていうのは、主を恐れるようになるんだ。信仰者というのは主を恐れる人だということなんですよね。高ぶってですね、俺は偉いんだっていうふうにしているのが信仰者じゃないのだ。自分の貧しさ、愚かさということを本当に分かっている人なんだと。もしかしたらこの詩編34編の詩人は、かつてはね、俺は正しいとか、私は偉いとかね、思っていたかもしれない。それが、ね、腰を低くされる体験をすることによって、神様を恐れる者、信仰を持つ者へと変えられたんだ。信仰者へと変えられたんだって言うんです。で、そういう人を神様はちゃんと声を聞いてくださり、守ってくださったんだよ、と。そして、今も助けてくださっているんだって言うんですよ。だから、6節、主を仰ぎの見る人のは光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはないって言うんです。周りからどんなに恥ずかしめられて、人間的に厳しい状況にあったとしても、 神様を見上げることに顔を上げていいんだよって、そういうふうに言っているのが六節の言葉なんですね。私はここの箇所を読んでいて、あの新約聖書のあのイエス様の三条の説教、特にルカによる福音書の貧しい人は幸いである、神の国はあなた方のものであるとおっしゃったあの言葉を思い出しました。同時にだから逆に言うと、マタイによる福音書は心の貧しい人は幸いであると訳しましたよね、語っていました。ただ経済的に貧しいだけじゃないんだ、そんなことを貧しい人と言っているんじゃないんだ、本当にへりくだっているもの、心を腰を低くされたもの、そしてそれは死を恐れるものなんだ、そういうものの幸いなんです。なぜならばこの貧しい人が呼び求める声を主は聞いてくださるからだって言うんですね。どうでしょうか。でさらにこの詩編の面白さというのは、その信仰者、へりくだらされたものがですね、17節なんですね。12節以下からさらに教えへと変わっていくんですね。先ほども一緒に讃えよう、一つになって皆をあがめようと言っていました。その傾向が、9、10、11節を少し飛ばしまして、このことは最後に触れますので、12節にこうなるんです。声があれよと、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう、主を恐れる人を守り助けてくださったというふうに8節にあって、さらにですね、じゃあ主を恐れることをこれからもどう主と共に生きていけば信仰を与えられたんだ、主を恐れる人となった、そのさらにこれからね、若い人や信仰を始めようと人たちに対する、なんていうかな、教えです。先ほど言うならば、私と共に主を讃えよう、一つになって皆をあがめよう、でそういう人たちに対して、同じ自分と同じ貧しいなと思っている人たちに対して、主を恐れることを教えようです。12節、喜びを持って生き、長生きをして幸いを見ようと望む者は、舌を悪から、唇を偽りの言葉から遠ざけ、悪を避け、善を行い、平和を尋ね求め、追い求めよ。実はこの12節から15節というのは、この詩編の、ずっと受容詩、どのようにこの詩編がその後のユダヤ教やキリスト教で受け入れられてきたかということも一緒に見ているということを申しますが、これはキリスト教の中でキュリスチャンの信仰生活や教会の生活の言葉、教え、教訓としてとってもよく用いられてきた言葉になりました。例えばすでに新約聖書のヤコブの手紙の3章で、ここから舌を制しなさいと、舌っていうのは大変だよと、小さいもの器官だけれども、それが大きな船がね、この舵をによってこう動くのと同じように、小さな舵で動くのと同じように、舌っていうのはとっても大事だよと、また恐ろしいよ、その使い方次第では大きなことになっちゃうよっていう、舌を制しなさいっていう言葉がここから来たと言われていますね。あるいはクレメンスの手紙というところでは、家庭生活と教会生活の両方で守るべき規律として、この特に舌を制すること、それから15節の平和を尋ね求めることがとても大事なこととして、クリスチャンの教会家庭生活、教会生活として言われていますよね。さらにもっと言うならば、特にこの舌を制する、舌を悪から、唇を偽りの言葉から遠ざけるっていう言葉が、修道院の規則としてとても重要な規則として注目されてきました。例えば有名なのはベネディクト派の修道院では、この言葉から修道会の中心的なルールとして、沈黙ということが言われるようになるわけですよね。言葉をしゃべらない、もう舌を制するっていうことはもうしゃべらないんだ、だからもう沈黙して神様を黙想すると、 そういうふうに修道院のルールとしてとても強調されてきたところがあります。そして受け止められていた。もう一つの15節の悪を避け善を行え、これもクリスチャンの生活。それから特に平和を尋ね求め追い求めよ、これもクリスチャンの生活。これはヘブライ人への手紙の第12章の14節に、すべての人との平和を追い求めなさいと言われている。我々すでに今学んでいますけれども、その教会全体への教えの背後にこの言葉がある。平和を尋ね求めよ、追い求めよと。これは教会全体への教えでもあるのだと言われていますね。教会として平和を尋ね求めなさい。どうでしょうか。言い換えるならば、先ほどの貧しい人、へりくだる人と、その人というのは、また結局その人が全くなんか勝神戸を上げてっていうかな、傲慢になって自分は立派な信仰者だとかですね、自分はすごい、経験をした、年長のクリスチャンだなんてことになってくると、どうしても、いろんな誘惑やまた罪を犯しやすいんだと。だから気をつけなきゃいけないんだよって言ってるわけですよ。舌を悪から、唇を偽りの言葉から遠ざけ、悪を避け善を行い、平和を尋ね求め追い求めていなさいよと。それが逆に言えば、減り下るっていうことなんだよって言うんですよ。どうでしょうか。やはりこの減り下り、この舌を制するとか、平和を尋ね求める、悪を避け善を行い平和を尋ね求めるっていうのは、やっぱりイエス、神様を恐れる、主を恐れる人というのが8節にありますように、どこかいつも神様が私たちを見てくださっている。私たちが語る言葉を聞いておられる。私たちがなす言葉、なす技、善を行うかどうか、そして平和を尋ね求める心でいるかどうか、そういうことをちゃんと神様が天から見てくださっている。その神様を意識することが、まさに8節にありますように、主を恐れるということではないのかって言うんですよね。もしそういうことができないのであるならば、18節、17節、主は悪を行う者に御顔を向け、その名の記念を地上から断たれるよと、厳しい裁きがあるんだって言うんですよね。同時に16節、主は従う人に目を注ぎ、助けを求める叫びに耳を傾けてくださる。これすごいよねなと思うのは、神様って厳しい方、つまり自分がどんな言葉を語るか、どんなことをするか、どんな心、平和を求めてるか、争ったりね、人のことをすぐ批判したり、あれこれ言ったりしてしまわないか、そういうことを、神様がなんか見張っていてくだ、見守っておられる。そしてなんかチェックしておられる。そうじゃないよって言ってるんですよ。むしろ16節、主は従う人に目を注ぎ、助けを求める叫びに耳を傾けてくださる。目をこうちゃんとギラギラとこう見てくださっている。それはなんか見張るために見てくださっているんじゃないって言うんですよ。あるいは耳を傾けてくださっているのは、私たちがどんな悪い言葉を喋るか、そんなことに傾けてくださっているのじゃないんだ。本当に助けを求める叫びに耳を傾けてくださっているのじゃないかって言うんですよ。従う人に目をちゃんと見ていてくださっているんだよって言うんですよ。18節、主は助けを求める人の叫びを聞き、苦難から常に彼らを助け出される。そして助けてくださるんだ実際にって。そして19節、これいいですよね。いい言葉です。主は打ち砕かれた心に近く言います、悔いる霊を救ってくださる。素敵な言葉ですね。主は打ち砕かれた心に近くいてくださるんだよ。ただ耳を傾け、あるいは目を見てくださっているだけじゃない。実際に動いて、天から来て私たちのそばにですね、打ち砕かれた心の近くにいてくださるんだって言うんですよ。そして悔いる魂を救い引き上げてくださるんだよって言うんですよね。そして19節もとってもいい言葉ですが、20節はさらにいい言葉ですよね。主に従う人には災いが重なるが、主はその全てから救い出し、 骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。骨の一本もね、損なわれないんだよって言うんです。あのイエス様がマタイによる福音書10章の30節で、あなた方の髪の毛一辺まで、髪の毛一本残らず、こうちゃんと数えられているんだと、だから恐れるな、そうおっしゃっている言葉と通じますよね。で、実は詩編の凄、この詩編の凄さっていうのは20節の言葉の中にあります。もう一度見てください。主に従う人には災いが重なるが、これさらっと読んで、この凄さをお気づきになったでしょうか。普通であるならば、まあ、なんていうかな、旧約聖書、特にユダヤ教、まあ、元来のユダヤ教の信仰から申しますと、神様の命令、律法を守ることによって、苦しみや困難から免れて幸せな人生を送れるというのが本来の、この地上での幸せを得るために、神のその十戒戒めを守っていくっていうのが、まあ、もともとのユダヤ教の信仰だと言ってよいんですけども、ここは違いますね。真っ向から反対するようなことを言っています。もう一度見てください。主に従う人には災いが重なるがっていうんですよ。主に背く者は災いが重なるって言ってるんじゃないんですよ。主に従う人には災いが重なるって言うんです。これすごいですよね。信じていても苦しいこと、災いっていうものがあるんだよ。いや、そういう苦しいことや災いが重なってくることがあるんだ。これ原文のニュアンスから申しますと、こういうことです。確かに、義人の災いは多いけれどもという言葉ですね。確かに、義人の良い、その神に主に従う者の災いは多いかもしれないけれども、つまり、よりよく生きようとかね、信仰に基づいて生きようとか、世の中が、この世の中でクリスチャンとして少しでも、生きていこうとすると、筋を通そうとすればするほど困難、災いっていうものは実は多くなるって言ってるんですよ。そういう意味の言葉なんです。主に従う人には災いが重なる。信仰を持って生きていこうとすればするほど、災いはやってくる、重なってくるって言うんですよ。だけどですよ。だけど、主はそのすべてから救い出してくださり、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。いい言葉ですよね。関根正夫先生役では、神はそのすべての骨を守り、その骨の一つも折られることはない。あなたの髪の毛の一本残らず数え上げられていると。だから恐れるな、とイエス様がおっしゃった言葉ですよね。災いがある。実際に現実にはそうだって言うんですよ。信仰を通そうと思えば思うほど、もしかしたら厳しい状況や苦しい状況が重なってくるかもしれない。いろんな迫害やね、困難が起こってくるかもしれない。それが現実だろうと。その現実をとってもよくわかっている。それは我々も実感をするところなんです。だけど、そうだとしても、その苦しみや辛さ、災いの中から叫ぶ声を、ちゃんと神様は聞いてくださって、耳を傾けてくださり、かつて、そしてその打ち砕かれた心の近くへと、主は降りてきてくださるんだって。これはまさにクリスマスですよね。キリストが私たちのただ中に降りてきてくださった、下ってくださったんだって言うんですよ。大丈夫だよと励まされているように思いますが、いかがでしょうか。で、最後ですね、後で一番最後で申しますと言って飛ばしました。9節、11節、12節。実はこれがこの詩編34編の中心である聖句だと言えます。9節をもう一度読みます。よく聞いてください。味わい見よ主の恵み深さを。どこかで お聞きになったことが終わりではないでしょうか。味わい知れでもいいですね。前の訳で言うと主の恵み深さを。そうです、これは聖餐式ですね。私たちの聖餐式の中で読まれてきた、これはもう代々です。初代の教会からこの味わい見よ主の恵み深さをっていうのは、聖餐式のあのパンと杯ですね、特にカトリック教会ではパンですから、あのウェハースのようなあのパン、あれを味わい知れ主の恵み深さ、あれを食するときに本当に主の恵み深さを一緒に味わいなさい、単なるパンだけじゃないよと。私たちもそうですね、あの聖餐の時にあのパンと杯を味わうのは、あのそのことを通して主の恵み深さを本当に味わっていく。この恵み深いっていう言葉は実は一つの言葉です。トープという言葉です。これはあの良いっていう言葉ですね。主の良さをですよ、味わい見よ主の良さを。七十人訳のギリシャ語の聖書訳では、これは主のカリストス、恵みですね、祝福、それを味わうんだ。まさに聖餐。ただ聖餐だけではありませんでした。この聖書の言葉は、味わい見よ主の恵み深さをっていうのは、実は洗礼式でも読まれてきたんです。洗礼を受けるときに、その式典の中で、初代教会の式典の中で、この言葉が読まれるんです。ということはどういうことかというと、単に生産 の味わいじゃないんですね。むしろ人生の味わいなんですね。これから洗礼を受けてクリスチャンになっていく、このクリスチャンの人生っていうのは、主の恵み深さ、主の頭部良さを味わい知っていく、そして見ていく、現実に体験していく、そういうような人生なんだよと言われているんですね。これも私はなるほどなと思います。私どもこの詩人がここで語っているのは、まさに、いろんな苦しい状況ですよね。貧しく、自分は本当に貧しいものだ、そしてその貧しくされちゃったんですよ。本当に腰をかがめ、頭を下げなきゃいけないような状況になった。でもその時に主を、神様に本当にへり下って叫び求め、助けを求めた時に主は答えてくださったって、その喜びですよね。ある解説者は、この味わい知る主の恵み深さをというのは、キリストのまさに苦しみを味わうんだ。イエス様が苦しみを味わわれました。そのイエス様のその十字架の苦しみ、私たちは全然大したことはない、それはもう本当にとてもそれを共にするなんて難しい。でもそれぞれの十字架を背負っていけっておっしゃってました。その十字架の苦しみを私たちもまた信仰者として、災いは重なってしまうかもしれないけれども、そこに恵みがあるんですよ。そこに、それを通して主へと叫び、主を求めていき、信仰者へとより変えられていくんだって言うんです。そしてその解説者が言うには、それはその十字架だけじゃないんだって。主のご生涯、つまり復活、さらに昇天ですね、その喜び、新しくされていく復活の喜び、そして天へと向かう道が備えられる、その喜びの中で私たちはいろんな悲しみや苦しみ、大変な厳しい病や死の状況から、キリストの十字架と復活と昇天を私たちは自らそこで主と体験していく、あるいはキリストに習っていくんだって言うんです。それが主を味わうんですよ。味わい見よ主の恵み深さを。そうじゃないでしょうか。いかに幸いなことか、身元に見寄せる人は、主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え、主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがないんだ。元気だね、若獅子っていうのは、実は最初は全然獲物を取ることができなくて飢えることが多いんですね。だけど主に求める人には良いものの欠けることがないんだ。どうでしょうか。まさにこの詩編の34編の詩人は、自ら自分は貧しい、 言ってましたね。本当に、この貧しい人が先求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。だから主を仰ぐ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはないんだ。だから私と共に主をたたえ、一つになって皆をあがめようよって、一緒になって言ってるわけですね。あるいは十節の主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え、主を恐れる人には何も欠けることがないんだと。そして何よりその主のカリストス、恵みというのが最後23節です。主はそのしもべの魂はあがなってくださる。主を避けることをする人は罪に定められることがない。その従う、そのしもべの魂をちゃんとあがなってくださる。罪を許してくださるんだ。主を避けどころとする人は罪に定められることがない。我々の罪が許され、天へと迎えられる、その時がちゃんと与えられているんだと。私たちはそのように読むことができると思います。お祈りをします。天の父なる御神様、今日もこうして詩編の34編を味わうことができたことを感謝いたします。我々辛いことや苦しいことが度重なられることがあります。どうしてこんなに辛いことばっかり起こってくるんだろう。こんなに信じているのに、神様を求めているのに、なんでこんな苦しいことが次々と思ってしまう、思えるような状況があります。まさにこの詩人の34編の詩人の本当に心からの叫びと同じだなと思います。 しかしもう一方で、その悲しみや苦しみを通して私たちは主の恵み深さ、主の頭部良さを味わい、そして見ていく、体験していくんだということの、この凄さを私たちもまた味わっていくことができますように導いてください。しかし弱いものです。主よ、私たちを試みに合わせず、困難に合わせず、悟り豊かなものとして生きていかせてくださいますように。言葉に気をつけて、唇を偽りの言葉から遠ざけて、悪を避け、善を行い、平和を尋ね求めていくことに少しでもしていくようなものとしてくださいますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。